回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
5月9日木曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何といっても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサー新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時までの生放送です。昨日のエンディングでも予告をしましたけれども、はい、昨日この番組がね終わった後に、我々2人、スタッフとともにですね、この有楽町の日本放送を飛び出しまして、一路、東へと、千葉県のですね、JA 香取さんのご協力もあってですね、神崎町というところに行ってまいりました、
はい。
ツイッターだとかインスタグラムにも写真あげましたけれども、コージー米、ね、はい、この企画去年もやりましたが今年も、お世話になるということで、今年はJA 香取さんのですね、神崎町にある農事組合法人神崎めぐみ農場の協力もいただいて、で今回田植えということでやってきました、
はい。
メールもいただいておりまして、横須賀市の52歳原ペコユーさん、昨日は田植えお疲れ様でした。天気も良くて絶好の田植え日和でしたね、うん、お二方腰とか大丈夫でした？こういう苦労があって美味しいお米が私たちの食卓に届くんですね。インスタも拝見しました。新業さん、モンペマン姿がとってもお似合いで可愛かったですね。飯田さん、すっかり地元の人みたいでした。お米が出来上がる秋が待ち遠しいですといただきました。
ありがとうございます。
新業さんは変身のね、
はい、変身ポーズしてこうモンペ姿に切り替わるというモンペマンと、はい、というのを、番組のインスタグラムで公開しておりまして、うん、ホームページから飛ぶことができますので、はい、よろしければ見ていただければと思うんですけども、まあこのモンペマンが、モンペ着てるんですけども非常にポンコツでして。
ポンコツってどういうことだよ。
いや、きら手でも植えたじゃないですか。
あ、そういうことね。
田植えしたじゃないですか。
それを言ったらあなた、私の方が
その時に長靴私引っかかってしまって、うん、なかなか抜けなくて、抜けないと思ってこう抜けたと思ったら足だけ抜けて長靴は取り残されて。はっって言って
た。もうああなるとさ、はい、どうしようもないよね。
そうなんですよね。
足をついたら、もう泥の中に足が埋まると、かどうやって帰るんだって話にもなるし、ねえ、僕もまるでタコのが吸盤に吸い付くようにですね、なかなか足が抜けなくって、うん、もう膝はガクガクになるわ、腰は痛くなるわ。で、しかも振り返ってみると私の植えた苗はですね、右に左に右往左往していてもうガッタガタになってて、性格の歪みがまんま出てるなという感じで、なんというかですね、これお手伝いに行ったというよりは邪魔しに行ったんじゃねえかっていうね。
本当にね、失礼しましたという感じですよね。
ね、J カトリのね、組合長の武田さんといろいろお話もして、すごいいろんなこう取り組みをしていて、まあ例えば麦であったりとか、あるいはここさつまいもも有名なんだ ね。さつまいもも美味しくってね、なんか最近はねっとり系がなんて言って、うん、結構海外にもこう出してると。そういえばカトリとかあの辺は成田が近いから、はい、そうなんですよ。世界ともつながっている日本の農業っていうのをこう間近で見せてもらって、本当いろいろ勉強になりました。はい、まあいろいろね、認証制度とかがヨーロッパのグローバルギャップなんてのがあって、それが壁になったりするんですよと。で、ところがこれって海外からの認証制度だから、なかなかね、じゃあおいそれと農林水産省とかはですね、じゃあグローバルギャップ取りましょう、補助しますなんていうことにもならずにですね、うん、なかなか現場での苦労っていうのはいろいろあるんだなんて話も聞いて、あ、やっぱ 現場に行かないと分かんないことっていうのがこうやっていっぱいあるんだなと。お米作りだって88の手がかかるって、こうやって一個一個植えるのは腰が痛くなるよなとかね、はい、今はもちろんあの田植え機でやりますけど、田植え機もガタガタになるんだよね、素人が運転すると
なかなかまっすぐ進まないんですよね。
あれ進まないよね、
びっくりしました。簡単そうに見えて、
本当に。で、これ秋の収穫シーズン、またリスナーの皆さんにもですね、プレゼントとして、いろいろできると思いますんで、ぜひ見守っていただければと思います、はい。昨日は JA 香取の皆さん、神崎めぐみ農場の皆さん、 JA 全農千葉の皆さん、どうもありがとうございました。さあ、この後8時まで生放送です、飯田浩司の OK 浩司アップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。朝刊各紙スタジオに入ってきておりますが、まあ今日は一面トップに関してはバラバラという感じですね。イランの核合意履行一部停止というところが朝日新聞と、それから東京新聞が一面トップで伝えていますね。まあ、これについてアメリカの制裁に対抗すると、結構中の方を見るとですね、やむにやまれずと、イラン苦渋の決断と苦渋の選択という朝日新聞は二面で見出し取ってますけれども、まあどちらかというとこの2紙、トランプさんが無体なことを言ってることに対して、義憤を感じたイラン立つみたいな感じの書き方をしてますが、まあ一方で、中東の情勢を見るとイランは地域の大国としていろんなところに手を突っ込んでるというのはこれは紛れもない事実でありまして、シリアであったりイラクであったり、あるいはイエメンでも、かなり影響力を行使して、まあ、アメリカあるいはこうサウジアラビアなどとこう対立をしていると、まあ、イスラエルもそれに含まれますかね。まあ、その辺のこう最当てというかのもあった、プラスイランの核合意というものが核を完全にイランからなくす合意ではなくて、ある程度表向きは少なくするというような合意、例えば遠心分離機の数を少なくするであるとか、貯蔵できるウランの量を10トンから300キロへ少なくするという、まあ一部あの外交の専門家の方などはこれはあまりにもイランに対して甘すぎるんじゃないかということは前々から言われていたところだというのもこう文脈としては理解しておいた方が良さそうです。で、これ専門家の方のね、コメントなどもかなり出ておりますけれども、北海道大学の鈴木和人さんが指摘しているのはですね、さはさりながらイランはある意味強硬に出たように見せかけて、出口もきちんと用意していると。というのの一つが IAEA 国際原子力機関の査察を拒むということはやっていないと。要するに、まあ、中に関しては IAEA のオープンに見せるというのは今も姿勢は変わってないと。そうすると何かこう大掛かりな動きがあったときというのは必ずこれ専門家は察知するものであるから、まあ、ある意味そこの部分で、こう国内向けにアメリカに対して対抗するぞというのはロウハニ大統領を見せた中で、実際に、できることっていうのは実は限られるんじゃないかというような指摘もあって、まあこの辺は内政と外交というものが、リンクはしてるんだけれども、ちょっとずつこう表の顔と裏の顔みたいな感じで、離れてるぞというのの指摘もあります。まあ、なかなかクリアカットにこれは答えの出ないところではあると思いますが、後ほどまたこれも今日のコメンテーター飯田康之さんと深めていこうと思っております。まあ、そして、トヨタ自動車の初の売上30兆円というところを見出しに取っているのが読売と毎日というところであります。まあ、この辺についても後ほどまた深めていこうと思っております。そしてもう一つは、大津市の園児の列に車が突っ込んだ、2人が死亡した、1人は重体で13人が重軽傷を負ったという事故であります。まあ、これについてはその記者会見の、ね、模様というものも非常に批判を浴びているところで、特にメディアの責任というか、まあ、記者会見の中で、まあ、ある意味メディアスクラムのような状態が保育園に対してこれ起こるというのはいかがなものかということが、まあ、メディア批判としても言われているところです。まあ、これそもそも論としては、まあ何と言っても今回この事故が起こった、車を運転していた人たち、すでに逮捕されてますが、この人たちに過失があるということは、まあ間違いはないところであります。で、この人たちに関しては事故直後に逮捕されたということもあるので、メディアとしては取材ができない。で、そうなるともう一方の当事者である保育園側が一体どうだったのかというのを正す必要があると。そこに過失 失はなかったのか、会見で、どうやら過失はなさそうだということになりました。まあ、そこで、事実が分かった時点で終われば、まだしも、その後に同じような質問をして泣き崩れる様をこう写真であるとか、あるいは、テレビカメラで撮って、で、その印象的な映像を使わんがためにこれ開いたんじゃないかみたいなことが言われているわけで、で、それがないとはまあ言えないというところが、メディアの人間としても非常に苦しいところであります。もちろんこういう事故が起こって、こういった悲惨なことが起こっているんだっていうのを社会全体に知らしめて、こういったことが二度と起こらないために一体どうしたらいいんだと、議論として、やるのはいいんですが、それにしてはあの30分間というのは長すぎたんじゃないかと言われれば、それは長かっただろうと思います。冒頭僕は15分もあればそれで十分だったと、特に亡くなった2人のお子さんに対しての気持ちっていうものは冒頭の質問で語っていた、それで、園長先生に関しては十分であって、それ以上の説明は、横に並んだスタッフの方々で十分だったんじゃないかっていうのは、まあ、疑問としては思うところであります。で、今後のこう対応なども、まあ、ツイッターなどでね、いろいろとこうご意見もいただいてるんですが、まあ、保育園、この保育園もそうなんですけれども、運動場がまあないと、で、保育園のこの運用規定が厚労省から出てますけれども、それによるとですね、屋外遊技場はもちろん作らなきゃいけないんだけれども、近所の公園や神社の境内などでも代替が可能だということになっております。これね、だったら大きな公園は各自治体にあるんだから、そこに作ればいいんじゃないかっていうような議論も出るんですが、公園に関しては不特定、いろんな人が使うから保育園に占有させるわけにいかないというような議論もあって、なかなかこれも進んでこないと、用地がない中で、公園の近所に、保育園を作るわけにもいかない、じゃあお散歩をさせて、で、公園まで行きましょうと、もちろん安全を確保した上でということになるんですが、まあ、そういう保育園のあり方だとか、まあ、特に都心はですね、本当に場所がないと、まあ、公園の中にっていうのも一部はできてるんですけれども、なかなかそこも進まないという、この全体の構図の中で考える、そしてで、じゃあ自動車は自動運転とかが進んでいる中で、もっともっと対応策はなかったのかというような、論点もあってもいいんじゃないかと、当事者のこの運転技術の未熟さであるとか、そういうところはもちろん責められるべきだと思いますけれども、再発防止という意味で言えば、もっと大きな考えというのも必要だと思います。後ほどまたこれも飯田康之さんと話していきたいと思っております。ご意見お待ちしています。メール COZY@1242.com です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今日のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずはトランプ大統領がイラン核合意の一部義務不履行を受けて新たな制裁を発表と、アメリカとイランの関係、中東情勢について、そして、滋賀県大津市で保育園児の列に車が突っ込んだというニュース、さらにアメリカと中国の貿易戦争について、そしてキーワードは官房長官外遊、さらにスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、トヨタ自動車が日本企業として初売上30兆円を超えたというニュースも取り上げていきます。メールツイッターこちらです。
メールアドレスは cozy@1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、6時25分になるところです。滋賀の事故についてたくさんメールをいただきますね。ツイッターもかなり書き込みいただいております。ラジオネームキリン組さん、江東区の保育園の職員の方ですね。昨日の滋賀県のニュース、運転しているドライバーさんも聞いていると思いますが、本当に皆さん気をつけてください。誰もがそんな状況になるんですよ。私も今一度職員全体の確認をしたいと思いますといただきました。それから滋賀の大津在住の、ペンネームタラオさん、38歳の方、あの事故現場から400メーターぐらいのところに住んでいる3児の父です。事故の件報道でした。あまりに身近で起きたこと、事件の悲惨さ、衝撃を受けています。 事故現場付近というのは湖岸沿いに芝生やベンチがあって、散歩する園児の方々よく見かけていたんですよ。報道などで映っている橋、最近通行料が無料になったこともあって、対岸へ渡るための右折の車がとても多くなっているというのが現状ですと。我が家も末の娘が1歳半どうしようか。ただ過度にこれで散歩が自粛するムードにはなってほしくないですと、いうこともいただきました。そうですか。周りの状況っていうのもね、最近ああやって状況が変わったというのもあるんですね。ご意見をお待ちしております。 COZY@1242.com です。5月9日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。トランプ大統領がイラン核合意の一部義務不履行を受け、新たな制裁を発表。アメリカのトランプ大統領は原油、金油などの制裁を科しているイランに対して鉄鋼などの分野で新たな制裁を科すと発表しました。イランのロウハニ大統領は8日、核兵器の原料となる濃縮ウランの貯蔵量の制限など核合意の履行を一部停止する方針を表明しておりました。まあ、アメリカはこの核合意からすでに離脱をしているというところで、はい、でイランが今回動いてきたことに対してまたアメリカがと。
そうですね。まあ、今月の頭からですね、イラン産原油の全面禁輸、まあ、これまで日本などの8カ国については、まあ、適用除外ということで、まあ、イランの輸出、まあ、認めてきたんですけれども、この措置も打ち切った。
はい、
そういった中で、まあ、イラン側がいよいよ、まあ、追い詰められてきたというところがあると思うんですね。で、この対応を見ていますと、北朝鮮への対応との大きな違いというのに驚かれる方が多いんじゃないかと。はい、私自身も驚いてしまう。で、これなぜかと言いますと、イランって、まあ、そのロウハニ大統領って、決して独裁者ではないので、
はい、
まあ、単純に言いますと、国内からの突き上げと常に戦っていかなければならないんですね。
はい。
で、イラン国内ではロウハニ大統領かなり穏健派です、うん、そうしますと、ま、アメリカの核合意からの離脱、
はい、
禁輸、うん、こういったものを受けてしまうと、国内から何か対抗措置を講じろ、
はい、
でその声に抗いきれない、
うん、
で抗いきれなくて、今回、ま、一部の義務不履行を宣言したことで、
はい、
これまではどちらかというとアメリカやりすぎじゃないかって言ってたヨーロッパも、これはもうイランを批判するしかないわけですよね。
お前から離脱してどうすんだよというふうになっちゃうと。
で、それを受けてイランにさらなる情報を引き出そうっていうふうに、はい、まあ、ある意味で言うと、ある程度やはりトランプ大統領の思惑通りの動きというのがここまで続いてきたのかなと思います、はい、一方で北に対しては一応飛翔体とメディアでは言うことになってるんですかね、まあ、ミサイルですよね、は
い、まあ、あれミサイルですよね、一応未確認だという話になってますが、
は
い、
で、それを撃ってもなお、対話のチャンネルを、
はい、
そして、まあ、北朝鮮側の外交姿勢について、まあ、トランプ大統領が信用してる、信頼しているに近いツイートしてるわけですよね。
そうですね。
これはやはり北朝鮮側の、まあ、政治体制っていうのは、まあ、アメリカはもちろんしっかりと研究して、北朝鮮は、うん、こういった、ま、イランに行ったようなタイプの揺さぶりが効かないだろうというふうに考えてるんだと思いますね、うん、
はい、
もちろんこのイラン、一応空母打撃群の派遣というふうに、
はい、
発表されてますが、
うん、
本当に何か武力行使をしようというよりは、それによって、ま、国内の政治基盤を揺るがせて、
はい、
結果としてさらなる情報、一方で北の方は、この、ま、これ以上を、ま、圧力を与えたところで何かが変わるわけではないんじゃないかっていう感触に、まあ、ちょっとアメリカが陥っているのかなと。日本側としてはですね、
はい、
やはり、まあ、なんといっても、まあ、一番の核度脅威にさらされている、地政学的にも近いという問題があり、そして拉致の問題もある、
はい、
アメリカにあまり 対北朝鮮融和的になってもらうのは、日本側としては非常に苦しい、状況だと思います。そういったこともありまして、まあ、今月末にも、訪日、はい、トランプ大統領の訪日があるわけですし、それに先立ってですね、菅官房長官の訪米、はい、こういった中で、アメリカの対北朝鮮政策というのについて、少し日本側の意向をしっかりと伝えることで、まあ、この協議の枠組みの中で、はい、日本がまあ、ある程度の地位というのを位置というのを占める工夫が必要な状況になっていると思いますね。
まずはイランの核合意一部義務不履行を受けて、アメリカの動きでした。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。滋賀県大津市で保育園児の列に車が衝突、園児2人が死亡、14人が重軽傷。昨日滋賀県大津市で車2台が衝突し、その弾みで1台がレイモンド大見保育園の園児の列に突っ込んだ事故で、2人が死亡、1人が意識不明の重体となっております。この事故で車を運転していた無職の新立文子容疑者、そして同じく無職、下山道子さん、2人を過失運転致傷の疑いで現行犯で逮捕しました。そのうち警察は下山さんのみが昨日の夜に釈放されております。まあ、現場で右折車を運転していたのが新立容疑者で、その右折車が無理に右折をしようとして直進車に衝突しました。直進車を運転していたのが下山さんと、で直進車の方がその弾みで園児の列に突っ込んだということに、そういった事故です。まあ、見通しのいい交差点なんですよね、ここね。
そう、これ、直進車に気づかずに右折したっていうのも、まあ、ありえないであろうと、はい、こういう見通しの良い道路なんですけれども、まあ、池袋の事故といい、
はい、
この大津の事故といい、少しですねショッキングな事故続きますよね。
そして子供が亡くなっているという、
ね、そうなんです。まあ、私も浩司さんも共に、ね、まさに同年代の子供がいるので、
はい、うちも息子が4歳です。はい、保育園通わせてるんですよね。
そうなんです。もうこういう、まあ、事件事故を見ると、まあ、はい、ギュッと心が締め付けられるので、コメントもないところなんですけれども、その一方で、今回、特に池袋の事故で気づかされたのは、
はい、
自動車の安全装置、例えばブレーキシステムであったり、急加速を防止するシステムがあれば、はい、確実に防げてた事故だと。
はい、
で、大津についてはまだ詳細分かりませんが、
はい、
ある程度 の、 その直進車対向車を検知するシステムがあれば、もしかしたら防げた、少なくとも軽減されていた可能性はないのか、はい、そういったことを考えると、これから、まあ、自動車って、はい、だって1トンの鉄の塊が時速何十キロ、場合によって100キロで走るわけですよ。むちゃくちゃなものですよね。
まあ、これ言ってみれば狂気なわけですよね。
そうなんです、ではそれをどうやって制御していくのか、はい、という時に現代の技術、最新の技術というのをどんどん、実装していく、で、さらにはそのためには政府は財政的な支援を惜しんではいけないと思うんですね。
はい、
で、こういった新技術というのは、たくさん用いられれば用いられるほど1台あたりのコストは安くなっていきます。
はい、
だからこそその当初は財政を思い切って、つまりは政府がお金をちゃんと出して、でそれによって技術の導入を進める、で、その技術導入が進むことによって、まあ、自動車業界におけるそういった安全装置技術を向上させる、
はい、
そのための方法として、まあ、政府はお金を出すということ、そしてこういったしっかりとした安全装置をつけた車に対する一つは税制優遇ですし、将来的にはそういった安全装置がない車というのを公道走らせないっていう方向に向かっていく、そういった議論の契機にしてほしいんですよね。まあ、やはりあまりにもショックな事故なので、
はい、
で、こういった、まあ、例えば、 容疑者がどういうふうに運転していたのか、これも重要です。はい、そして、まあ、どうしても報道各社ですと、被害者側追いかけてしまうところというのもあって、その姿勢っていうのも非常に反省すべきところあると思うんですが、うん、少しだけ、まあ、解決策、ソリューションの方に目を向けるならば、
はい、
この自動車に対する安全規制のあり方、
うん、
これを国民的な議論に盛り上げていく、そのためにもこの事件、うん、まあ、池袋、そして大津、この二つを私たちは忘れてはいけないですし、はい、そして、まあ、この番組運転されながら聞いてくださっている方多いかと思うんですけれども、はい、非常に、まあ、怖い、ある意味使い方によっては怖い凶器を使っているんだというのも、はい、私自身も今後気をつけていきたいなと思う、うんうんうん、そんな事故でした、
まあ、免許っていうのは罪を免じて許すっていうような意味で、これもともとは技術がなければ乗っちゃいけないもんなんだよっていうことですよね、うん、あまりになんか運転免許ってみんな持ってるしみんな取るから、
うん、
なんか軽く考えがちですが、運転するということのそもそもの意味っていうのはそういうところにあると。
そうなんです。今回についてはそんなに、まあ、スピードが出ていたというわけでもないようだ、はい、それでもこんな悲劇を巻き起こしてしまう、それが自動車なんだなと改めて感じさせられますよね、
うんうん、日本放送では番組朝6時からやってますんで、いろいろとこれに関して本当にご意見たくさんいただいてます。ツイッターでタディさん、個人的には自動運転車そのものよりも周囲の歩行者や自転車、対向車などのデータが分かりやすく消費されるレーダーが欲しいと。
あ、
うん、
で一部の車種で、
はい、
ま、人の、まあ、認知機能、感知機能というのはありますよね、そういった安全装置というのの導入促進のために何ができるのか、うん、まあ、これは正直アメとムチの両面から考えていかないといけないんじゃないかと思います。
うん、あと前の池袋の事故の時に、まあ、結構ご意見をいろいろいただいたんですが、うん、例えばこう前の車とのこう反応するっていう装置だとか、まあ、トラックには一部、ね、はいはい、そういったものをつけているところもあるんだけど、結局あれ誤作動が多いから切っちゃう人多いんですよっていうドライバーさんからの、ね、指摘もあったりとかして、まあ、その辺も普及していけば精度が上がると、
そうです、ね、
データがいろいろ取れると、その辺からも考えていく必要ありますね。
はい
はい、では続いて2つ目こちらです。アメリカの中国製品に対する 25% の関税引き上げ正式発表で貿易戦争激化か。アメリカ政府は8日2000億ドル、日本円にしておよそ22兆円分の中国製品に対する制裁関税を10日に現在の 10% から 25% に引き上げると正式に通知しました。今後は家具や家電などおよそ6000品目の輸入品を対象とした追加関税が上がる見込みです。一方、中国はこれに対して対抗措置を取ることを表明しております。折しも9日10日の日程で米中は閣僚級の協議をする、はい、その直前にビシャッと冷や水ですね、これ。
はい、まあ、むしろですね、この閣僚級協議で、情報を引き出すための、カードを切ってきたということだと思うんですけれども、この米中間の経済対立を受けて、はい、マーケットも非常に動揺しております。
昨日はニューヨークのダウ平均がぐっと下げました。今日は反発といってもほんのわずか、
うん、
終値は昨日と比べ2ドル24セント高の 25,967.33 ドルで、ハイテク銘柄中心のナスダックは今日も下がりまして 20.44 ポイントの下落 7,943.32 ポイントでした。円相場はまた円高水準で1ドル110円10銭付近というところです。
そうですね、この米中間の経済対立、当初はですね、
はい、
どっかで折り合うんじゃないかっていう希望的な観測がマーケットではささやかれていたんです、
はい、
これってマーケットの癖で、いつも今の状態が続いてほしい、うん、または続いて悪い時には続いてしまうっていう方に予想が形成されやすいんですよね、
はい、
だから、まあ、ある意味で言うと正常化バイアスではないですけれども、
はい、
きっとなんとか折り合ってくれるはずだという希望的な観測がですね、
うん、
いよいよここ数ヶ月で、後退した、
はい、
その決定打が今回の、まあ、通知、つまりは、関税の 10% から 25% への引き上げ通知だったんだと思います。で、これはもう多くの方が指摘しているところですけれども、この米中間の、まあ、経済摩擦貿易戦争 というのは、はい、実際のところですね、いわゆる80年代の日米貿易摩擦とは大きく性格が異なっています。
うん、
で、80年代の日米貿易摩擦は、まあ、本当にメインの話題が経済だったんです。
はい。
ところが今回の場合は、世界における技術的な覇権、技術というのは経済だけじゃないですよね。つまりは軍事とか、またはインテリジェンス、情報の部門にも関わってくる部分ですから、その覇権争いだと。となると、これはまさにですね、貿易戦争っていうよりは、米中新冷戦の中の一フィールドですよ、というふうに考えなければいけない。で、そう考えるとですね、こっから何か、まあ、もちろんですね、中国側は9日、今日から始まる閣僚級協議、うん、ありとあらゆる譲歩策というのを、経済的な意味での譲歩策というのを用意して臨むとは思いますけれども、う
ん、はい、
アメリカが求めているのはもうすでに経済的な利益ではない可能性が高い。
はい。
これがもう一番のポイントだと思いますね。
まあそうなると技術移転であるとか、その供用であるとか、うん、そういったところ、
うん、
まあ、これ、おいそれと中国も譲歩できないところ
で、それはもちろんそうですよね。で、今回は関税でしたけれども、この次は、はい、現在も行われているように 5G 第5世代、ま、携帯電話網に関する技術規格の問題、
基
地局での、
はい、
中国技術の使用の問題にまで広がっていくので、日本も無縁ではない、ことだと思います。
これ2ブロックに分かれるんですかね。
そうかもしれないですね。
この時間、飯田康之さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。時刻7時26分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。官房長官外遊。菅官房長官は今日9日から4日間の日程でアメリカを訪問します。政府の危機管理の要を担う官房長官の海外出張は極めて異例で、平成の30年余りでも過去4回しかありません。外遊先も韓国、中国、グアムと比較的短時間で戻れる場所でした。まあ、今回はアメリカ東海岸のワシントン、ニューヨーク訪問予定と、まあ、平成だけで見ても、あの村山政権時代の五十嵐幸三官房長官が韓国行ったのと、野坂幸健官房長官が中国行ったの、さらに福田康夫官房長官、これ小泉政権時代ですが中国へ行った。で、菅長官も一度グアムには行ってますけれども、
まあ、米軍米海兵隊の再編の問題でですよ ね。
はい、まあそれしかないという、ね、確かに官房長官って国内にいるイメージですもんね。
そう、今回のこのニュースについていつも思うんですけれども、
はい、
この外遊って言い方やめませんかっていう。
そうですね、なんかいいか、ね、まあ、海外出張でいいんですけどね。
そうなんです、そうなんです。なんで遊ぶっていう字を入れるかなと、
はい、
そもそもまあ本当の元を正せば、この遊ぶという字は別にフラフラしてるとか楽しみに行くっていう意味じゃないんですよね。
まあ、遊説とかも
そうなんです。
そのニュアンスで使う
わけですね。ね、別にショートがいつも遊んでるわけじゃないので。
確かに、ね。
遊撃手。
はい。
なんですけれども、どうもイメージが良くない、というのもありまして、まあもちろん海外出張というふうにちゃんと言ってあげるべきだなというのが一つ。
うん、
そしてもう一つはですね、
はい、
この官房長官の仕事、内容というのをそろそろ整理しなければいけないんじゃないか。で、官房長官事実上内閣の中においては、うん、まあ、全ての、まあ、ものを所管してるわけですよね。
そうですね、はい、
その意味で実質的な副首相の役割というのを担っている、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
まあ、副首相というと、まあ、どちらかというと名誉職感があるのかもしれないんですけれども、現在ですと、
はい、
そうではなく実質的なナンバー2というのを担う、こんな要職にありながら、
はい、
こういった外交についてもしっかりと仕事をしなければいけない、
うん、
さらにはスポークスマンとしての役割も担わされている。
そうですね、午前午後2回国内いるときはほぼ必ず会見がありますからね。
私一番思うのはこれやめたらどうかと思ってるんですよね、
この会見を。
会見を、というよりも、もちろんこういった政府側の考えというのを、
はい、
報道各社メディアにしっかり伝えるというのはものすごく重要です、
うん、
ものすごく重要だからこそ、
はい、
いわゆる報道官っていう別の職を 作るべきだと思うんです、うんうんうん、
はい、
本当の実務のリーダー、まあ、サブリーダーである官房長官がメディア対応までやって、
はい、
で、これはちょっとね、負わされている責任、責務、そしてまあ単純に仕事の量が多すぎですよ。
はい、まあね、今官邸主導って、うん、まあ、ここ20年ぐらいの流れの中で内閣府も含めて大きくなってきている。うん、そうするとこの官房長官に負わされる仕事がすごく多くなってきてるんですね。
そうなんです。こんだけ、これだけですね、官房長官のプレゼンスが大きくなったわけですから、
はい、
その役割分担についても考え変えていかなければいけないわけですよね。
まあ日本にも一応内閣報道官だとかいるんですが、会見をするっていう感じではないんですもんね。
う
ん、
そうですね。どうもちょっと習慣上そうなってしまっている。だからそれが継続している。これって実は日本の組織全部にある問題点なんですけれども、はい、みんな官房長官が、行うべき仕事、責務が多すぎるって感じてますよ。だけど、仮にですね、ここでいきなり官房長官の会見は取りやめますと。
はい、
これから報道官が対応しますっていうと、これはいや、情報を出さないっていうことか。
とかね。
って言って、まあ、それはまあ、みんな、大きなフリクションが生じる。
はい、
だからこそ、しっかりと、この官房長官の役割について、いきなりなし崩しとか、突発的に変えるんではなくて、でこれからはこういう役割分担にしますよ、しっかり示すことで、もっと官房長官が仕事をできるようにしてほしいと、はい、今回の予定についてもやはりですね、菅長官が、まあ、訪米するっていうふうに、まあ、その打診であったり打診の打診ぐらいな段階でポンペオ国務長官がまあぜひ会いたい、
はい、
であったり、そのそれ以降もですね、副大統領との会談も予定されているなど、非常に重要なまあキーパーソンだって分かってるわけですよね、向こうも、
はい、
そういった人により一層仕事をしてもらえるシステムを作っていく必要あるんじゃないでしょうか。
今日のキーワード、官房長官外遊でした。さあ、メール、ツイッター、様々いただいております。官房長官の、ま、仕事軽減というところで、はい、まやさん、ツイッターで、プロの報道官いいですね。メディア対応はプロに任せて重要ごとに専念できる。失言も防げる。と。一方でですね、かんぬきさんはツイッターで、麻生さんに会計やってもらったら、変な質問すると、てんてんてん。
言ってる意味がわかりませんな。
それ言いたかった。それやりたかっただけでしょ。
やりたかっただけ。
今ちょっとやりたかった。
いや、でもね、これって、実際大臣であったり、はい、それ以上に総理大臣、首相についても、例えば、その、まあ、職務っていうのに集中してもらうために、うん、まあ、不要不急であったり、まあ、全部重要なんですと言われればそれまでですけれども、
はい、
国会の会期中、うん、一切、まあ、そこから外遊って言っちゃいましたね。いわゆる海外出張できないとか、はい、そういった状況は変えていかないとですね、いけないですよね。
はい。この後、鈴木アンジュさん登場です。時刻7時43分になるところです。お送りしております、日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、
新行一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。飯田さん、引き続きよろしくお願いします。
はい。
続いては、ここだけニューススクープアップです。令和最初の叫びですよ。じゃあ2人で行きます、また、
はい、はい、そうしますか。
それではこの時間最後のニュースをスクープアップ。トヨタ3月期の売上高日本企業初の30兆円超え。トヨタ自動車は昨日今年3月期の連結決算を発表し、売上高が前の期と比べ 2.9% 増の30兆2256億円となり、国内企業として初めて30兆円を突破しました、うん、この結果を受けたトヨタ昭夫社長の豊田昭夫社長のコメントです。
私ども売上規模で初めて30兆円を超えることができました。これも一重に私どもの売上に寄与いただきましたお客様、そして販売店、仕入れ先、そして従業員、すべての人たちがコツコツと積み上げてきた80年にわたる結果だと思います。改めてこの売上だけが達成できたトヨタをご支えいただいたこと、これに対しては感謝申し上げたいというふうに思っております。
営業利益は 2.8% 増だったんですが、最終利益はちょっと落ち込んだと、ちょっとどころじゃないですね、うん、24.5% 減ということになりました。
これは為替の見積もりで少しですね、はい、円安を想定しすぎたというのが、原因なので、いわゆる本業の業績としてはしっかりと伸びている、はい、そういった状況ですね。
これトヨタね、今回はこれだけの売り上げを出したんですけれども、はい、一方でこの先っていうところになると、豊田章男社長も決して楽観視はしてないというような形でしたね。
これ自動車産業自体がですね、大きな曲がり角を迎えつつあると。
はい、
で、一つは、先ほど、大津市、または先の池袋の事故等に、関連して言及しましたけれども、
はい、
一つはこの自動運転技術、自動走行技術というのがどのぐらいのスピードでマーケット市場を席巻していくのか、
はい、
これがまだ読めないと。
うん、
だいたい自動運転というのは、5段階ぐらいに分けて、そのレベルを、考えるんですけれども、
はい、
そのレベル1、レベル2、つまりハンドルとかブレーキのシステムっていうのを人間の運転をアシストする。
はい、
こういった研究が中心になるのか、
うん、
もう一段階進んで、レベル3は、例えば高速道路のような状況では、人間が関与しないでよいと。
はい、
レベル4だと、一般道でも、緊急時以外は人間が関与しない。
はい、
で、レベル5だともそもそも人間はもう完全手ぶら。
うん、
そういった段階の中で、どこに焦点を当てて、自動車を開発していけばいいのかっていうのが見えてこない。はい、これが一つ。そしてもう一つ、これ自動運転とも密接に関わるんですけれども、電気自動車。で、この電気自動車の規格をどういったタイプにするのか、
はい、
どういうことかと言いますと、
はい、
今あるエンジン車の機構をそのままにして、その動力を電池にするのか。
おお、なるほど。
今はエンジンで、作り出した動力をシャフトを通じて、車輪に伝えてるわけですよね。
はい。
で、そのエンジンの代わりに電池積むっていう話なのか、それとも、例えば、極端な話が、全部のタイヤと言いますか、タイヤの部分にモーターつけて。
例えば4つのタイヤだとか、あるいは2つのタイヤ。
そうですね。
はい。
単純に言うとこれって、要はラジコンカーのシステム。
ああ、そうか、そうか。モーターから直結させると。
っていう風になるのか、そういった技術規格の先行きが見えないと。で、そういった中で各社、研究開発競争をしているわけですけれども、
はい。
トヨタ、やはり日本を代表する企業ではあるんですが、売上高に対する研究開発費の割合、
はい、
いわゆる素の額だとトヨタ売上もものすごく大きいので、莫大な研究費投下してるんですけれども、
はい、
対売上高比で見ると海外の例えばフォルクスワーゲン、であったり、またはアメリカ米系の企業に比べて決して、研究開発費の割合高いとは言えない。ここはですね、はい、最終的にというと変なんですけれども、やはり日本における自動車産業言ってやっぱりトヨタが技術的なリーダーではあると思うんですね。どうしてもこの状況っていうのは、はい、一朝一夕には変わりませんから、このトヨタがどういう方針で、自動車の未来を描いていくのかというのが、はい、日本の自動車産業は決めます。で、それによって世界の自動車産業における日本企業の地位も決まってくる。そういった、マーケットリーダーだという、そういった側面もあるので。
ただの一企業の責任者というわけじゃなくて。
そうですね。ここまで大きいリーダー企業だと、どうしてもそういった、公的な側面っていうのを身にまとわざるを得ないですよね。
これ、一頃言われていたのが自動運転に、ざっくり2種類分けて、自分の、車の中でセンサーとかつけて全部完結する形か、それともインフラ協調のような形で道路の方にも再興して自動運転するかと、はい、これ世界の潮流としてはどうですか。もうインフラ協調っていうのは難しくなってきてるんですかね。
インフラ協調については、やはりですね、まず自動運転車の導入時点では、ほとんどの車は自動運転じゃないわけですよね。
はい、
ですので、インフラが先行するというのは何か理想ではあるんですけれども、極めて難しい状態だと思います。つまりは、何よりもですね、こういう劇的な、革新的な、新製品が登場したとき、各社って結構心配なんです。
つまりは今まで売っていた既存の商品の売り上げを食ってしまうことになるので、
はい、社内で
食い合いをする、
食い合いをすると、
うん、そうで、その社内での食い合いというのをどうやって、まあ回避しながら新製品に移行していくのかっていうのは、うんうんうん、これは大きくて、そして先進的な、過去かつて先進的だった企業ほど移行が難しいんですね、
はい、
ですから、トヨタの決断、おそらくは、まあ、徐々に徐々にそういった、まあ、完結的な、で、自動運転も完全自動運転ではなくて、
はい、
より強化されたドライビングアシストで、それがもうほとんどもう日本中そのアシスト機能ない車なんてありますかって状態になった時に、サーインフラっていうことになっていくと思いますね。
これ実は自動車メーカーの技術者の人とちょっとこの間話をしたんですけど、はい、飛田さん、これ技術的な面だけで言ったらもうすでに拠点から拠点まで一般道であっても自動運転ってできるんですよ、金に糸目をつけなければっていう、うん、これ、まあ、日本の場合は法律の絡みもあるんですけれども、はい、だから法律がもうちょっと緩いところだと、これ技術はもっと進む可能性があるわけですね。
まあ、そうですね。で、さらに言うと、金に糸目をつけなければって重要で、
はい、
ここはですね、正直こういう革新的なとか劇的な技術変化の時に、
うん、
国が金出さないでどうすんのと。
お、
国が金を出すべきだと思いますよ。ここが出しどころだと思います。
補助してくれればだいぶお求めやすくなりますもんね、
うん、ですから金を出すっていうとすぐ補助金って思われるかもしれませんが、
はい、
いわゆる研究開発に関する税制優遇措置等を通じて、
はい、
そういった企業の自発的なイノベーションっていうのを促進する仕組み、ちょっと特にこの分野については必要なんじゃないかなと思いますね。
今日のスクープアップ、トヨタの売上高、まあ、その話から自動車、さらに技術、日本の技術の未来についてお話しいただきました。このコーナーも含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でも配信しております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。本当いろいろとメール、ツイッターいただいているのが大津市のこの事故についてですね。はやぶささん、横浜市の方、メールです。防げる事故じゃだったんじゃないかというふうに感じています。信号機、交差点の構造に何らか改善の余地はなかったのか、地域住民の皆さんとともに警察、道路管理者、この場合は滋賀県、などとしっかり議論して積極的に見直していくことが、亡くなった尊い2歳の園児、そして親御さんへのせめてもの救いではないでしょうかと。それからメディアのあり方についてもね、こちらパート勤務の三吉さんですかね、64歳西東京の方。加害者でもない大切な園児を世話していた園長さんをはじめ関係者を取材記者が事故の責任者であるかのように追及すると、園長及び関係者は大切な園児を失って悲しんでいるのに、それに追い打ちをかけるようなマスコミの必要な質問や追及、人間として許せないと思いましたと、
うん、
まあねえ、ここの、
いや、
よく見え方良くなかったと思います、僕もね。
まあそうなんですよね、うん、まあ最初の第一報第二報の段階で、
はい、
この保育園側の、まあ、何らかの過失というのはかなり考えづらい、
うん、
はずだったのに、
はい、
ちょっとまあ一部の質問は何か、その保育園側の責任を問うような聞こえ方になってしまった。これ非常に残念ですし、むしろこの保育園の、まあ、子供を守れなかったという、
はい、
感覚になって、まあ、保育士さんたちもすごく、
うん、
大きな心の負担だと思うんですよね。ですからどうやって、
はい、
今後そういった事故を防いでいくことができるのか、
うん、
そのためには今日は私は比較的技術的な話が多かったですけれども、
はい、
よりソフト面で、
うん、
例えば、まあ歩行の時の、まあ、位置取りの仕方であるとか、
はい、
使う道の選定みたいな、そういった個々の園の努力みたいなのも、これを機に進むと良いなと思います。
まあ、これね、だからといって、じゃあ散歩なしにしてずっと部屋の中に閉じ込めておくのかっていうようなのも、議論としては当然あるわけですからね。
いや、それはまたね、非常に難しい問題だと思うんですよね。
あの記者の質問がそのまんま、その先のソリューションっていうと、じゃあ外に出すなってことかってことにもなりかねないわけです。
う
ん、 ですかね。
そう、あまりにも、まあ、そういった責任を問うという姿勢になってしまうと、うん、じゃあやらない、じゃあそれは子どもの発育にとって本当に良いことなのか、
うん、
またはじゃあ大きな園庭がなければ保育園を作ってはいけません、
はい、
どこに作るんですか、
都心ではどうするみたいな、はい、待機児童これだけいるぞって話にもなってくる、はい、
そうですね、
はい、たくさんのオピニオンいただきました。今日もどうもありがとうございました。